本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所は新約聖書32ページマタイによる福音書16章24節から27節です。新約聖書32ページマタイによる福音書16章24節から27節お読みいたします。それから弟子たちに言われた。私についていきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払いようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。アメン。宣教、誠の命を得る道と題して末盛先生にメッセージをしていただきます。
はい、本日はメッセージに入る前に、今度金曜日から月曜日にかけて釜山スヨンロ教会のミッショントリップに行かれる皆様の派遣祈祷の時をまず最初に持ちたいと思いますので、行かれる方11名の方、今お一人広子姉妹は、先週から入院されておりますけれども、火曜日には退院できるという予定でおりますので、広子さんを含めて玉川教会からは11名の皆さんが参加される予定になっております。どうぞ皆さん前に出てきてください。子どもたちもみんな11名前に出てきてください。はい、どうぞ皆さんこっち前の方に。はい、力松くんも行く人出てきてください。はい、どうぞどうぞ。はい、今回ですね、この10人とそれから倉成弘子姉妹11名、そして、スヨンロ教会ではキム・ソンホン君、お母様たちが待っていてくださいます。ソンホン君合わせて12人ぴったり弟子で揃いましたね。12人揃って、プサンのですねミッションツアーに行かれます。皆さんにぜひ一言ずつと思いましたけれども、時間があれですので、じゃあ団長さんにお願いします。団長さん一言だけできます。挨拶をですね、お願いします。
足りない団長ですけれども、主に仰せつかって団長となりました。で、今回本当に主の恵みの中、憐れみの中、導きの中で、釜山のスヨンロ教会にミッショントリップ行くことになりました。そしてまた本当に教会にの皆様が送り出してくださる、使わせてくださるというこの時を本当に心から感謝いたします。私たちが本当にある意味では行きたいなと思った私たちですけれども、その思いも主が与えてくださって、送り出してくださったと信じて、本当にしっかりと主が見せてくださるその恵みと祝福、また御言葉を聞いて、そしてまた釜山におられる兄弟姉妹の皆様との本当に良き兄弟主にある交わりを本当に、主に期待しながら、で、私たちも本当にそういう意味では今回はスヨンロ教会訪問みたいな形ですけれども、本当にこう受けるだけではなくて、本当に私たちも共に主にある本当に励まし試合恵みの時、お明かし主のが栄光を受け取りくださる時になるといいなと本当に願っています。そのように本当に今それぞれ、皆さんまた緊張も、また行く方も、私たちも3万人教会ということでちょっと緊張していますけれども、でも本当にそれもまあ人間的なものですので、ただ主だけを見上げて主がくださるその恵みにどっぷりと使って帰ってきていいと思います。そして帰ってきた時には本当に私たちが あなた恵みを受けてきたのねと皆さんと分かち合うことができるように、本当にそのようなひとときになるといいなと願っています。そして行きたくても行けなかったという方もたくさんおられると思います。その時に本当に私たちが本当にその子と共に分かち合って帰ってきて、本当に今度また行こうねと言い合うような、そのような本当に私たちが証ししていきたいなと思っています。どうぞ 無事に行くことができますように、そして私たちの健康を守られますように、そしてひろこさんが今病院の中にいますけれども、本当に恵みを受けたいと、自分の観光はできなくても恵みだけでも受けたいわっておっしゃっているので、本当に皆様どうぞ行くことができるように背後のお祈りをよろしくお願いいたします。そしてあと、お祈りの課題だったりいろいろ、まあ、ミッションがあります。その中で本当に主の栄光が表されるように私たちも本当に切に願っています。どうぞよろしくお願いします。行ってきます。
はい、では今回のですねミッショントリップのこの御言葉を一箇所だけ読んで、共に派遣の祈りを捧げたいと思います。エフェソの信徒への手紙3章18節19節またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えることの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。アーメン。キリストの愛に満たされて皆さんが素晴らしい旅を終えて帰ってくることができますように共にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえ、いよいよ待ちに待った、プサン、ツヨンロ教会ミッショントリップが始まろうとしております。この時に、愛する兄弟姉妹の皆様と共に、尊いお一人お一人を祈りを持って使わすことができます。この幸いな時を心から感謝いたします。年齢、本当に小さいリサちゃんから、また、先輩たちに至るまで、様々な年齢層で参りますけれども、主よ、あなたが全ての工程を守り、祝福してくださり、どうぞどうぞ主よ、ただあなたが備えてくださっている、またスヨンロ教会に溢れている霊の命をお一人お一人が受け取ってくることができますように、どうぞ導いてください。また特に今入院中である倉成弘子姉妹の上にミッショントリップのために備えておられますから、どうぞ万全な体調を持って参加することができますように、続けて癒しと回復を与えてください。どうかどうか主をお一人お一人、また留守を守るご家族もいらっしゃいますよ、どうかすべてのうちにあなたの恵みと栄光が表されますように、心から感謝し、また信じてお祈りいたします。どうぞ祝福してください。この旅をどうぞ祝福してください。また向こうで準備してくださっているキム・ソンホン君、またお母様、その他生徒たちの上にも等しくあなたの恵みと祝福が、また報いがありますように、心よりお祈りいたします。このような派遣の時が持てますことを重ねて感謝し、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。いってらっしゃい。はい、はい、感謝いたします。御言葉の前に一言お祈りいたします。ハレルヤ、主の御名を褒めたたえ感謝いたします。これから私たちは あなたからの命の御言葉を聞こうとしております。主をどうぞ今私たちの心を沈め、ただ聖霊様、あなたの導きの中であなたが語られる御言葉に私たちが永遠の命があることを信じ聞くことができますように、私たちの耳を今開いてください。どうぞ私たちがただすべてをあなたに委ね、またお捧げしながらこの時あなたからの命の御言葉を受け取ることができますように、またどうぞこの命の御言葉が今日私に語られたものとして私たちのうちに豊かな実を結んでいく力となりますように、そのように語ってくださることを信じ、すべてを御手に委ねます。感謝いたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。実は今日が最後の後打ち羊の司会でありまして、先ほどですねそのことに気づき、皆さん見納め、しばらく見納めですので、今日最後のですねこの司会の務めを果たしてくださることを本当に感謝しつつ、皆さんの目に焼き付けていただければと思います。何かパフォーマンスがあるとは思いませんけれどもですね、本当に主の皆を褒めたたえます。 はい、プサンに行く皆さんと、また共に私たちも、この恵みの中で礼拝に預かり、そしてですね、この何よりも、今回、スヨンロ教会から、昨年から、私たちの教会に来て、一緒に礼拝を捧げている、このキム・ソンホン君からですね、この最初、お話をいただきました。自分が春休みに帰っている時に、ぜひ、ミッショントリップで、多摩川の皆さんを、その時には青年たちと言っておりましたけれどもですね、たくさんの年齢層の青年たちが、今回ですね、行くことが許され、また今回このために本当に、孫本くん、そして、パク伝道師の先生、お母様が、また生徒の皆さんが準備してくださっていることを覚えて、本当に感謝いたします。5万人の教会ですから、きっとですね、皆さん行って本当に腰を抜かされるのかな、というふうに思いますけれども、2014年に私が初めて、このスヨンロ教会の G&G セミナーというのにこの参加したことをこの準備にあたって思い起こしておりました。もうそれはただ教会の規模に驚くばかりではなく、80名というその時ですね、行った日本からの牧師、そして信徒を迎えるにあたって羊から始まって生徒の皆さんが本当に奉仕尽くされている、捧げ尽くしておられる、その姿、献身のお姿、そしてそこには、ただキリストの愛が溢れておりました。今回も、この羊の方がですね、お宅に招いてくださるということで、皆さんをですね、11人、12人、皆さんを、ある、スヨンロ教会の羊の方がですね、ご自宅に招いてくださるということで、土曜日でしょうか、行かれるということを、伺っております。この、私がですね、その2014年に行きましたときに、大変印象に残っている方がいらっしゃいます。で、それはですね、まず、この、皆さんも泊まられる宿泊施設があるんですけれども、その宿泊施設に行ったときに、駐車場で迎えていらっしゃる羊の方がいらっしゃいました。こう、背の高いですね、方でスーツをピシッと着ていらっしゃって。そしてですね、その方が、どういう方なのかなと、まあ、後から聞いたら、羊の方、役員の方であるということ。そしてですね、一週間、私たちはそのセミナーに一週間近く行ったんですけれども、行くところ、先にその方が行って、待っておら、いらっしゃる。で、駐車場で、には、に、いたときには、このですね、駐車場の、皆さんを誘導して、そして時には運転手になって、そして時にはですね、この食堂に行きますと、何もですね、することがなければ、配膳を私たちにしてくださって、もうとにかくですね、行くところにその羊さんが黙って立ってるんですね。で、日本語があまりおしゃべりにな、喋れませんでしたので、特にこのお話しすることはできませんでしたけれども、本当に黙々と、しかし笑顔で、ただただそこに立って奉仕をしてくださる、招きくださっている。で、最後の日にですね、この少しだけ時間があったので、この今回のことの感謝と、そしてですね、どのような方なのかなと思ってですね、この一週間、きっとですね、お忙しかったんじゃないでしょうかということを聞きましたら、その方はなんとですね、5つの会社を持つ社長さんだったんです。で、私はですね、その時に大変驚きまして、何か時間があるからですね、一週間そのようにして仕えてくださっている、奉仕をしてくださっている。そうじゃない。5つの会社の社長さんですから、もう想像しただけでも大変な忙しさです。で、その方はいつも携帯を持ちながらですね、その働きをするんですけれども、もうとにかく忙しいから携帯に電話がかかってきている。それでですね、忙しくないですかと言ったんですね。1週間も大丈夫ですか、余計なお世話ですけれども、1週間も大丈夫ですかと言ったらですね、その羊の方が忙しいです。とっても忙しいです。5つの会社をですね、この連絡を取りながら仕事がスムーズに進むようにするには、これが手放せませんと言って、この携帯を見せてくださいました。とっても忙しいです。でも、大丈夫です。すべて神様が与えてくださいましたから。お仕事も神様が与えてくださったお仕事なので、大丈夫です。私がしたことは何一つありません。こういうことをですね、おっしゃって、もう何より私たち言ったですね、霊察、もう開いた口が塞がらないですね。本当にすごいその生徒さんの姿を ですね、見せていただきました。これは実は先日ですね、児童センターの職員のミッション、この研修でも使えるということでですね、この方のお話を出させていただいて、みんなですね、本当にですね、開いた口が塞がらない状態で、みんなでですね、またそのことに感動しました。そのようにしてですね、私たちは、多くのですね、この、水温の教会に行くにあたって、多くの奉仕者がいまた、祈りが捧げられていることをですね、そのことを思うときに、本当に、私自身ももうすでに聖霊に満たされる思いでいます。水温の教会の皆さんが、そして、孫本君はじめ、お母様たちがどのように祈りを持って準備してくださっているか。しかし、私たちはですね、こういうミッショントリップとか、また特別にこの整えられている聖会に行こうとするときというのは、非常に不安があります。恐れがあります。大丈夫だろうか？私は本当に恵みに預かってこれるんだろうか？楽しめるだろうか？具合悪くなっちゃうんじゃないだろうか？先にひろこさん具合悪くなられましてですね、もう準備を整えて、そういう意味ではもう向こうで痛くなることがないように先に手術もされてですね、準備が整っていらっしゃると思いますけれども、けれどもですね、今日皆さんに、特に行く皆さんにお伝えしたいこととしては、皆さんが温泉旅行に行くときに、あ、行ったときにお湯があったかいだろうか、温まれるだろうか。きっと皆さんそんな風に温泉旅行に皆さんが行くときに心配する方はいないと思います。あ、みんなは温まっても自分は温まれるだろうか。ちゃんとお湯は沸いてるだろうか。そんな風にして温泉旅行にですね、行かれる方はいないでしょう。今回、スヨンロ教会では温泉が沸いている教会です。聖霊の豊かな恵みが、キリストの愛が十分に沸いている教会です。ですから、行く皆さんにおいては、温泉に行く気分で、ただ大胆にその恵みに使ってきていただきたいと願います。何も心配する必要ありません。何故、主がこのことを備えてくださり、皆さんを主が迎えようとし、恵みを注ごうとしておられますから、いろいろな不安がですね、あるかもしれません。けれども、何も私たちは温泉に行く思いで、ただ恵みに使ってくる思いで皆さんにですね、行っていただき、そしてその恵みたっぷり使って、芯まで温まってきていただいて、その恵みをですね、私たちに持って帰ってきていただければと願います。そしてもう一つですね、私がこのスヨンロ教会のミッショントリップに参加して思い出すことはですね、この行く前に、礼姉妹と共にですね、どんな恵みに預かってこれるんだろうか。ある時ですね、野口先生のご家族が行かれました。そしたらですね、帰ってきたらですね、吉也君に洗い物の霊が注がれた。たくさんの子供たち、とにかく韓国で恵み、リバイバルの起こっている韓国で、いろんな恵みをいただいてきますから、そしたら吉也君が帰ってきたら、洗い物を一生懸命する。これはきっと恵みに預かってきたから。まあ、そういう話をしてですね、レイさんと一緒に行った時に、どんな恵みに預かってくるんだろう。そしてですね、私はこの旅を終えて、最後にレイさんに言ったことがありました。あなた、笑いの霊を預かってきたよ。まあ、その旅行中、お笑いの霊がですね、本人は気づいてなんですけれども、長い間レイさんと過ごしてます。こんなに面白い人だったかなと思うぐらいですね、いろんなずっこきをしてくれたりですね、もうとにかく面白い面白い。もう私は一週間お腹を抱えて笑って、最後ですね、あなた笑いの霊いただいてきたから、でレイさん、そうですかって、でもいただいたんだが、わかりました。いただいたんですね、と言ってですね、そしてそのような霊をいただいてきましたから、今回皆さん、行かれる皆さんも、笑いの霊であれ、喜びの霊であれですね、奉仕する霊であれ、祈りの霊であれ、必ず聖霊の素晴らしい恵み、祝福に預かってくることを確信し、私たちは喜んで送り出したいと思います。皆さんがどんな恵みに預かってくるかですね、私たちは本当に主に期待し、皆さんにではありません、主に期待して、私たちもですね、本当に共に祈りながら向かいたいと願います。そしてですね、さて私たちは今日メッセージにこういよいよ入りたいと思いますけれども、今日の御言葉は、マタイによる福音書の16章、24章から27節を開きました。誠の命を得る道ということで、御言葉を、メッセージを聞きたいと思います。先週のこの臨時総会で、 週報に今朝記載させていただきましたけれども、2019年度の執事の方々が5名選出されました。皆様のこの背後のお祈りを心から感謝いたします。そして今回も選出されたお一人お一人の言葉や、またその姿勢を見るときに、初代教会の選ばれた執事たちが信仰と聖霊に満ちていた、まさにそのものであることを思います。誰一人として自分に時間があるから執事の務めを引き受けた方はいらっしゃいません。今この玉川教会の執事の皆さんは30代、40代、50代です。ということは当然社会においても働き盛りの年代です。それこそ先ほどの津山路教会の執事の皆さんじゃありませんけれども、携帯電話持ちながらですね、忙しく日々働かれている、この世において用いられている皆さんです。現役でこの世でそれぞれ立派な働きをされているやれる方たちです。ですから、ある方は忙しい自分にこの仕事が務まるんだろうか、十分な働きができるだろうか、もしかしたら迷惑をかけてしまうのではないだろうか、そのように相談に来られました。私はその方にお伝えしました。主が求めておられるのは働きや技術ではありません。あなたがイエス様を愛し、イエス様に捧げたいと心から願うならば、その心があるならばそれで十分です。そのように申しました。そしたら、さすが聖霊充満のですね、信仰者であるその方は、わかりました。それなら大丈夫です。そのように答えられました。何か特別な技術や、もしくはこの聖書の知識において特別に長けているから、羊になるのでも、また神様の御用をするのでもありません。そういう意味では、私たちは皆、羊に限らず、神様の御用をするために、今日マタイによる福音書を開きました。主を信じ、主に従ってきたい者は、自分を捨て、自分の十字架を追って、私についてきなさい。これは羊の皆さんだけではない、牧師や宣教師のだけではない、救われた皆さんに語られている言葉です。救いに預かったとき、同時にイエス様は、私についてきなさい。そのようにおっしゃられました。クリスチャンがたびたび間違ってしまうことは、また勘違いしてしまうことは、神様の御用をするために、私たちの側に働きに十分なものを探そうとすることです。神様に仕えるために、私側に何があるだろうか。私にその十分な能力があるだろうか、これを探してしまうことです。その結果、コリントの教会に起こったことは何だったでしょうか。賜物争いでした。自分を卑下することも、自分を高く評価することも、自分を誇ることも、どちらも偶像礼拝です。神様が以外のものに中心を置くことです。私たちは特に、いや、私はそんな器じゃありません。いや、私にはできません。私はそんなものではない。そんな神様の御用をできるような、そのようなものではない。いや、私には信仰がないから。けれども、私たちは罪人です。主の救いが必要な、ただの罪人です。私たちにはそんなものありません。そうです。私たちには何もありません。神様は私たちがどれほど罪深く、意地汚く、時に嘘つきで、不真実であり、また都合のいいことを言いながら、時に主を軽んじてしまう。そのようなものであることを主は十二分にご存知です。しかし、そのような私たちを主は愛してくださり、愛しているとおっしゃってくださり、高価で尊いとおっしゃってくださり、その私たちのためにご自分の命に変えてでも、その私たちを救いたい、 私たちに永遠の命を与えたいと願われ、十字架にお付きになられました。そして私たちの主は三日後に復活され、今聖霊となって私たちのうちに生きて働いておられます。パウロが言いました。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけではありません。でもコリントの人たちは自分の賜物を一生懸命、自分の賜物が中心になっていくがゆえに自分を誇るようになる。もしくはそのような誇っている人たちを見たとき、私にはやっぱり何にもない、自分を必要以上に卑下するようになる。その時パウロは、あなたが召された時のこと、救いに預かった時のこと、それを思い起こしてみなさい。それはただ恵みによったのではなかったんですか？皆さんが頑張ったから救いに預かれたんですか？頑張ったから神様が選んでくださったんですか？そうではなかったはずです。そのようにコリントの人たちに言いました。今週のこの予定表を見て、気づいたのでですね、本当にもう申し訳ない話なんですけれども、私は今度の今週の金曜日でバプテスマ記念日でした。一切ちょっと覚えていなかったんですけれどもですね、本当にしようごめんなさい。そんなものです。ですね。私は8歳の時にバプテスマを受けました。31年が経ちました。8歳の時私がバプテスマを受けた時、私に何か能力があったでしょうか？何もありません。いや、むしろ私がその時バプテスマを受けた理由は、皆さんが重々承知の通り、パンとブドウ酒が欲しかったからです。家族がみんなそれを持っているのに、私だけ持っていない。毎月私は自分のパンを持ち込んで、自分の生産式をやっておりました。その時は黒糖パンでした。今も黒糖パンが大好きでですね、時々レイさんが買ってきてくださるんですけれども、私の生産式は8歳までは黒糖パンだった。人間的に見れば黒糖パンの方が美味しいでしょう、きっと。このですね、小さなパンよりも。けれども私は欲しかった。パンとブドウ酒にみんなと一緒に預かりたかった。このですね、ちょっと余談ですけれども、このアサリ水木ちゃんがですね、今日来ておりませんけれども、このバプテスマにですね、この式を準備するときに大変彼女は信仰告白を書くのに苦労したんです。何回もこれやり直しとですね、言われてですね、それじゃ違う。でもその時にですね、ある時水木ちゃんのお母さんとその準備中に、準備をしている期間の時に、外で会いましたら、水木がですね、チャックもそうだった、チャックもそうだったって言うんです。チャックって私のあだ名なんですけれども、チャックだってそんな立派な信仰告白のもと、バプテスマに受けたわけじゃない。チャックはブドウ酒とパンが欲しかっただけじゃないか。なのに自分が何回も書き直されるもんですからですね、チャックだってチャックだってって言うのよって、もう申し訳ありません。でもいいです。ほどほどでですね、本当に大丈夫です。まあ、そのように笑い話でしたけれども、そのような私の8歳の時に、私に何か神様を喜ばせるようなものがあったわけではありません。言うまでもないことです。8歳にはどんな力もあるわけではない。しかし、ただ主の恵みによって、そのような思いさえ主が与え、許してくださり、そして31年が経ち、今ここに立っております。そんな風にしてバプテスマを受けた者は祝福に預かれないでしょうか？預かれます。主はどのような形であっても、主のもとに来て、主に救いを願い、そして主と共に生きたい、そのように願う者を祝福されます。その後の歩みも、話せば長いので話しませんけれども、今日31年目にここに立っていることは、ただの奇跡です。神様の恵みです。私がしたことは何一つありません。 犯した罪の数々に私は飲み込まれてしまいそうな、そんな31年、しかしそれでも主の恵みは私たちをはるかに超えているがゆえに、今日私たちはここに皆さんお一人お一人も招かれています。そして今日私たちは今日この礼拝に集い、イエス様があの時弟子たちに語られたマタイによる福音書でイエス様が弟子たちにおっしゃったことを私たちも耳にします。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。イエス様を信じ、そしてイエス様に従っていくときに、そこで誠の命を得ることができる。そのようにイエス様は弟子たちに語られました。今回私が羊の皆さんと一人一人と交わりながら、またその言葉を聞くときに大変感動させられることがあります。それは、お一人お一人がこのことを通して主に従おうとされている姿です。教会のためにということは主のために十字架を担おうとされている姿です。しもべの道を行こうとされている姿です。そしてこれはもちろん羊だけではない。この教会に集われる皆様お一人お一人がそうであることを信じ、心から感謝いたします。なぜなら、もし私たちがその道を行きたい、ついてきたい、そのように願うならば、そこに誠の命に至る道があるからです。主はこの時、あなたこそ生ける神の子キリストですと、そのようにペテロが告白したことを大変喜ばれました。そしてその信仰の告白のもとに教会を建てる、そのようにおっしゃいました。そしてその時イエス様はついでご自分がこれから十字架に向かわれること、そしてそれで終わりではない、そしてあなた方もやがてその十字架を追うということ、弟子であるならば私についてきて私に従い、そして自分を捨て自分に与えられる十字架を追って私についてきたい、ついてきなさい、そのような道があることを弟子たちに語られ、お招きになられました。なぜでしょうか。イエス様の追われた十字架が不十分だったからでしょうか。イエス様はまた私たちに追わなければその十字架が完成しないからでしょうか。そうではありません。主イエス様が十字架において受けられた苦しみは完全でした。この世のすべての苦しみを、罪を、病をイエス様はすべて引き受けてくださいました。余すところなく、残すところなく、イエス様の十字架は完璧でした。すべてを引き受けられ、そしてイエス様は成し遂げられました。それに私たちが何も付け加える必要はありません。じゃあでもイエス様はご自分を信じる者たちにそれで終わりではない。同じように十字架を追う道を残されたんです。なぜでしょうか。それは私たちがイエス様の命に預かるためでした。私たちがイエス・キリストを信じ、そしてイエス様の十字架を追っていくこと、それぞれの道の中で、それぞれの人生の中で与えられるイエス様の十字架を通して、私たちがイエス・キリストの十字架の苦しみに預かっていくことを通して、イエス様は私たちと全く一つになる道を与えてくださったのです。 その十字架を通るときに、私たち自身がそこで救いに預かり、その十字架によって担われ、十字架によって新しい命を得、十字架によって素晴らしい救いの道をいただいている。天国の約束がそこに満ち溢れている。そのことを私たちはどこで体験し知ることができるのか。それはイエス様が私たちに与えてくださった、残してくださった十字架の道をたどることを通してです。イエス様と共に苦しみを負うということを通して、イエス様は私たちのうちに命となって現れてくださるのであります。言い換えるなら、私たちがそこにおいて復活の命に預かるということです。今日パウロが第2コリントの4章の中で言いました。4章の10節11節のところでパウロが語りました。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間、絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が表されるために。これはパウロ先生が何を意味しているんでしょうか。パウロがですね、ここでキリストのために福音宣教を通して、また4章の5節で語っているように、私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。イエスを信じ、そしてイエスに従っていくとき、イエス様と共に苦しみを負っていくとき、そのとき、私たちのうちにイエス様の死が働いていくというんです。すなわち、イエス様が十字架で追われたその死を通して流されているその苦しみが、パウロの中に流れていくとき、そこにイエス・キリストの命が私たちのうちに満ち溢れていく。私たちは土の器に過ぎないけれども、それほどの素晴らしい宝を私たちはうちに収めているんです。そのようにパウロが語ります。私たち一人一人は罪人に過ぎないけれども、あがなわれた罪人は、救いに預かった罪人は、イエス様に従うことを通して、またイエス様を通して、私たちのうちにイエス様の死が望むことを通して、私たちのうちに私たちの命の切り替えが行われていく。十字架を追うことを通して、イエス様のために苦しむことを通して、私たちのうちにイエス・キリストの命が、パウロでここで語っています、死ぬはずのこの身にイエスの命が現れてくる。イエス様が私たちのために十字架の道を与えられたのはそのためです。ただ私たちが苦しんでですね、イエス様と同じ苦しみを味わえ、そうではありません。その苦しみこそが私たちのために流された命であり、私たちに表されたキリストの命、また愛であり、父なる神様の溢れるご愛が十字架に満ち溢れている。じゃあ私たちはどこでその十字架の愛に触れることができるか。私たちが主と共にキリストのために苦しむ時です。キリストのために何かを捨てる時、キリストのために十字架を追っていくとき、そこから私たちのうちにこのキリストの命が満ち溢れ、そしてさらにはその命が通してあなた方のうちには命が働くことになります。私たちだけではない、その命が溢れるときに4章の今12節で語られている、さらにそれはあなた方のうちに命が働いていくことになる。今私たち一人一人が教会において、またそれぞれの生活の中で、様々なキリスト者ゆえに追わなければならないこと、できれば追いたくないですね、できれば他の人に任せておきたい、 そのような出来事があるかもしれません。なんで私がこのようなことがあってしまうのか、傷つくことも苦しむこともあるかもしれません。けれども今私たちがこのイエス様の招きを聞くとき、私たちはその苦しみを通してキリストを信じるがゆえに追っていく、その十字架を通して私たちには命を得る道が開かれていることを知るのであります。教会に何万人の生徒がいても、どんなに素晴らしい働きがあっても、それが教会をキリストの教会たらしめるのではありません。そうではない。教会が聖霊に満ち溢れているとき、私たち一人一人が主のために喜んで捧げるものとなっていく。喜んで主に仕え、主にこの生涯をもってどのような働きであっても主に十字架を追っていく道を歩んでいきたい。そのような生徒が満ち溢れているのが教会です。聖霊十万の教会です。私たちは今聖会に向けて祈りを日ごとに捧げております。このところずっとこの十字架の御言葉が示され、また語らせていただいております。それはこの教会が本当にリバイバルと世界宣教の教会として、いよいよ今日このイエス様が弟子たちに語られた、自分を捨て自分の十字架を背負って私に従ってきなさい、イエス様のために生きる誠の命の得る道を私たちが生きていくために、そしてそれを通してこの教会の使命が成し遂げられていくために、私たちは聖霊の恵みに預かるのであります。聖会を通して私たちがこの聖霊の火を受けるのは、私たちのやりたいことのために力を受けるのではありません。そうではない。主がなさりたいことのために、主が命を捧げられたことのために、私たちもまた命をもって主にお仕えしていくことができるように、それは牧師や宣教師やですね、特別に召された、そのような名のある働きをするということだけではありません。そうではない。皆さん一人一人がその今置かれている場所で、召されている場所で、また家庭の中で救いのために取りなし祈り、そして主のためにまず自らがイエス様と共に十字架を追っていくこと、そのことを願い、そのことを求め、主を愛することを私たちが告白するとき、これが聖会のときであります。そのために私たちに聖霊の力を与えてください。イエス様が今日語られた御言葉をもって、私たちが誠の命を得る道を歩んでいくことができますように、主と共に苦しむことをパウロが喜びであると言った、その道を私たちもどうかこの人生をかけて歩んでいくことができますように、そしてその苦しみを通して流される私たちのうちに溢れ出るイエス様の命が、ますますこの教会に、そしてこの地域に、皆さんの家庭家庭に流されていきますように、共にお祈りしたいと願います。お祈りいたします。愛する天皇お父様、あなたが今朝私たち一人一人の名を呼び、あなたの永遠の命なるこの御言葉を語り、私たちを十字架の道へと導いてくださいましたことを心より信じて感謝いたします。あなたに捧げることのできる与えられたこの人生はいかに幸いなものでしょうか。しかし聖霊様、あなたの恵みがなければ私たちはこの道を行くことができません。イエス様が再三再四弟子たちに語られたこの十字架こそ栄光の道であり、大いなる恵みの道であることを、しかし弟子たちもまたあなたの十字架の前に離れ去っていきました。イエス様、いよいよ聖会を迎え、あなたから素晴らしい霊の恵みを受けようとしている私たちに、この御言葉を生きるその力を与えてください。聖霊の恵みによって私についてきたいと願う者は自分を捨て 自分の十字架を背負って私についてきなさい。ここに誠の命を得る道があると、あなたがおっしゃったその道を私たちが歩むことができるように、そのことを通してあなたの命が私たちのうちに豊かに満ち溢れていきますように、そのことを証しする私たち一人一人とならせてください。それぞれの生活の中で、また教会において、追っておられる皆さん一人一人の十字架が、あなたとの出会いとなり、あなたの恵みに満たされて、ますますあなたに仕えていく喜びとなりますように、どうぞ新しい一週間、あなたのこの御言葉の恵みの中で、十字架の命の中で、私たちが生きることができますように、聖霊様、豊かに私たちを導き、祝福してください。今日の御言葉の成就を心から願いつつ、また、この十字架の道を通していよいよ、この教会に世界宣教とリバイバルのこの使命が実現していくことを切に心から願いつつ、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。